まあ、でこの後もうちょっと、ね、踏み込んだことを言うと、で、まあ、これ少女の成長ものだとは思うんだけど、
うん、
で行った時に、この、主人公のメアリっていう女の子はだからこの作品を通して成長するわけで、
うん、
だから最初にそのこのメアリっていう少女が成長しなきゃいけない問題点っていうのが多分最初に示されて、それが作中の冒険を通してどういうふうにその作中の冒険でそこで解決された問題によって彼女の中の問題点が解決されるっていう流れになるべきだと思うんだけど、
うん、
千と千尋の神隠しはその無気力な女の子っていうのが、まあ、要は働くってことで、
うん、
働くってことを通して、
積極的になっていく、
積極的になっていくっていうのはさ、実はすげえ真っ当なことを書いてるじゃん。真っ当ってかもうね、まんまのことじゃん。あれって要はその千と千尋だと
働かねえと食う場所ねえ、食うとこもその場所ねえぞみたいな話してるもんね。
住む場所ねえぞっていうことも言われるし、で
ここで働かせてくださいって自分から言わんとあかんで、
そうそうそう、だしで彼女が成長していく過程で一番最初に出てくるのっていうのがそのお風呂でさ、川の神様、汚れた川の神様、奥さん様ってか汚れた川の神様をその洗濯して体洗ってあげてさ、でそれによってそのお客さんからいいサービスだったよっていう風にものをもらって、で他の同僚たちからも、まあ、よくやったっていう風にさ、その給料っていう形で評価されるわけ、
うんうんうん、
でその、働いたことによって評価されたっていう体験がその千尋っていうのを成長させるっていうさ、
うん、
まあ、その働いてる場所がソープランドっていうのも結構やばいんだけどでもなんかでもさ、
終わった後達成感にまみれて肉まん食ってるもんね。
そうそうそう、だそこってすげえ真っ当な成長の仕方としてあるわけじゃん。でだからその最初にだからその千尋がもう車の中でさ、もう眠そうにさグデーってしてるところから、あもうこいつダメだなっていう感じがするところで、なんかもうその彼女の無気力さっていう欠点っていうのがちゃんと描かれてたと思うんだけど、だからそのただ今回のこのメアリっていう女の子が抱えてるさ、でまず千尋で言うと千尋と千尋が語りたその無気力さってさ、普通の、小学生とかさ、あの映画見に来る子供でもさ共感できる、
まあなんか普通だよね、
本当に普通じゃん。で俺確かあれ見た時小学校高学年ぐらいだったんだけど、千と千尋って、
うん、あれそうだっけ、
うんうん、
2001年とか2年とかその辺じゃない。
あ、じゃあもっと下か、
うん、千尋かちょい上ぐらいだよ。
ちょい上ぐらいか、なんか結構でも普通に、なんだろう、リアルタイムで見て共感できた、
うんうん、
千尋ってキャラクターにはさ。ただ今回のこのメアリっていうキャラクターはさ、すげえ共感しづらいのがさ、この彼女が、メアリっていう女の子が抱えてる欠点、まあ、解決しなきゃいけない問題っていうのは、さっき谷も言ったけど、人のために何かしてあげたい、何か人の役に立ちたいっていうのはすごく思ってるんだけど、とんでもないドジを踏んでしまうと毎回、
うん、
手伝おうとすると結局全部失敗して、むしろその手間を増やしてしまうと、でそのことによって自信がなくなってる女の子っていうことじゃん、
うん、
でその女の子が、まあ、その魔法界に行って その冒険を通して、まあ、その自信をつけて帰ってくるっていうのが、
うん、
まずさ、映画全体としては多分その彼女の成長っていう軸で見た時にさ、うん、そういう流れだと思うんだけど、まずそのとんでもないドジをしまくるっていうその前半のいくつかの描写のさ、メアリちゃんのドジっていうのがさ、割と共感しづらいっていうかさ、
まあ気付けてればいいってだけの部分とかもあるからね。
いや、あそこまでなんかなんだろう、連続してドジをしちゃうっていうのがさ、なんかその共感できる感じではないじゃん。なんかそのてかなんかそのなんすごい人のために何かしたいっていうキャラクターも若干俺は共感しづらい。
いや、そこは違う。
すごい、
あのドジ云々はその通りだと思うけど、多分その承認欲求がある子で褒められたい、ありがとうって言われたい、あとなおかつ多分親の元離れて先に多分ばあちゃんの家に引っ越されて、その居心地もちょっと悪いから、やっぱり積極的にお手伝いしに行って、でもうまくいかないっていうところは、俺は逆にすごい
あ
の今の子っぽいなっていう、そのい よくも悪くもそのいこちゃんが多い感じが、その今っぽいっていうところもあるから、あ普通にその辺は逆にだから
感情の部分に関しては
新しいっていうか、普通に ああそういう形で主人公を持ってくるんだなっていうのは思った。
でもなんかそのでも同時の部分で言うとやっぱりそのさその気持ちの部分が、成長して変わらなきゃいけない、
うん、
じゃなくてドジって結構そのさ動き方だったりさ
まあまあまあまあまあね
体の動かし方の話になってくるじゃん、うん、だからその最初にそれがそのドジっこすぎてドジすぎて私どうしようっていう問題の提示の仕方、まあ、それによっては多分ドジすぎてっていうことよりはそれによって自信がなくなってるっていうことだと思うんだけど、
うんうん
うん、解決しなきゃいけない問題っていうのはでやっぱりその自信がなくなってるってことを解決するにはやっぱりその彼女は何かしらその成功体験をしなきゃいけないっていう話の流れになってくると思うんだけど、
うん、
でそこででもさそのメアリちゃんってさ魔法が手に入っちゃうじゃん、
うん、
で魔法が手に入るっていうのは何かっていうとそのチート的に何でもできるようになるわけでしょ、
うん、
でなんかそこでその要は何もうまくできなくて自信がなくなってた女の子っていうのが魔法っていうあの精神的な成長を得るわけじゃなくていきなりその何でもできる能力を手に入れてしまってでまあそれでまずちょっと微妙に問題が一旦解決したように良くない形で一旦ね
それでね言うとだから最初の方も言ったけどそれで一回成功を収めて、うんうんうん、みんなから褒められて、うん、でも失敗をしてやめて成長だったら、うん、スキームとして分かりやすかったよね、
う
ん
う
ん、
でそれで一回その魔法でその魔法手に入れたことによって何でもできるようになって、うん、それでその魔法界、うん、いやその異世界ではあのすごいこんな何でもできるあなたにはこんなことも任せたいしこんなこともさせたいしもうあなたは本当にすごい人だからもう頼りにしてるわよっていうこと言われてさっきその谷が言ったその承認欲求っていうのはエンドア大学っていう異世界の空想かもしれない世界の中では彼女の承認欲求は満たされる、うんでそれでああ楽しかったって言って現実に帰ってきてでっていうところがまず一回あるんだけどでもそこってさまずそのそれで魔法で一回解決しちゃうとなんかそのダメじゃんやっぱりその彼女の成長っていうことにはつながらないし、
まあ、繋がらない。
なぜかってその実際の経験を通してそれがさ手に入った能力じゃなくてさそのインスタントで超人になってるだけだからさ、うん、それによって自信がついてもさそれでした成長ってただ自信がついただけだからさそれって何もできないのに自信だけある人も、
うんうん、
なっちゃうじゃん。だからそれだとあかんなと思っててでもただこの映画って後半ってさだからでもその魔法によって何でもできるようになってついた自信っていうのをこの映画は別に肯定してるわけじゃなくて映画の後半でそのもう一回そのピーターっていう自分がついちゃった嘘のせいでその囚われてしまった友達っていうのを助けるために、うんもう一回、エンドア大学に行くわけだけどその過程で魔法が使えなくなってメアリちゃんは、
うん
それで今度自分の力だけで
ラクタ用事登ってるもんね
そうそうラクタ用事登ってるからその要は魔法じゃなくて何も頼らずに自分の力だけでその最後ピーター君を助けたから多分それが自信につながった感じで成長しましたっていうそういう流れだとは思うんだけど、
うん、
この魔法が使えなくなってそのピーターを助けに行くっていうくだりが割と短い。
いやそこは全然足りないと思う。
そうだからその
ずっとだから俺はメアリーは普通の女の子だと思ってるから、うん、だからあんな顔のでけえババに詰められたら本を隠しちゃうし、
うんうん、
あの頼まれてやってるんですっつってあれ紙渡しちゃうと、
うんうん、
でああやっちゃったなって後で思うところはすげえ普通の女の子だと思うんだけど、うんうんうん、だったら逆に助けに行くにはちょっときっかけが足りないのよだから、
うんうんうん、そのピーターっていうのは重引力が弱いからね。
そこの関係値が例えばもっと描かれてんだったら助けに行かなきゃってなるし、うんうんうん、逆にその今時の子じゃないけども、うん、その魔女の宅急便みたいに芯があって強い子だったら許せないわ、うんうん、助けに行くわってなってもいいんだけど、うんうん、普通の女の子だったメアリがあの程度の関係で助けに行くわっていう感情に至るのがちょっと弱いと思った見てて、うんうんうんうん、
いやでなんかすごいそこの出来事がなんか急になんかそのさメアリが行くその助けに行くから行くし、うん、なんか急に頑張り出すからなんかその今までの流れからするとちょっと前までは何でも超人になって調子乗ってたやつなわけだからなんか そこでのなんか急にあの変化が大きすぎるっていうのとなんかそのいまいちそこがなんかその 彼女が何かできるようになって成長したドラマ、うんうんうん、でその彼女の問題を解決したってものにはなんか今あらすじでバーって喋るとなんかその魔法さっきまで魔法で何でもできるようになってた主人公っていうのがその、何でもできるっていうのは嘘だ自分の、実力で何とかやらないとそれは自信につながらないっていうんで自分魔法なんてものは使わないで助けに行くっていう流れ自体は、うんうん、確かに口であらすじだけで喋ると確かにあのメアリの成長としてはその段階としては、自信も実力もない状態が最初の段階で、うん、次に、実力がチート的にマックス100で渡されてそれによって、根拠のない自信がバーってなった状態というのが段階2であってで最後は実力はまたゼロに戻されたけどなんとかその魔法で自信みたいなものはちょっとついたから、
うんうん、
それででも私でもなんとかできるかもしれないっていうその魔法なしチートなしで能力ゼロかもしれないけどでもやるんだっていう取り組みの姿勢でいくっていう成長の段階っていうのに確かに段階に一応なっていうような気がするんだけどなんかそのストーリーの流れで見るとなんかその彼女の成長っていうのがなんかそこの冒険の中で成長していく感じとか全然しないんだよね。なんか
ねだからそのあらすじ通りなんだよね。でだからあすげえ脚本の流れが見えちゃうみたいなのが見てて思った、
うんうん、
あ助けに行かなきゃいけないもんねっていう感じかな、
うんうん、それでいうとだからそのやっぱそのピーターとの関係っていうのは本当ちゃんと描かれないからなんかそのピーターを助けに行くっていうさ、
うん、
それはやっぱピーターも魅力的に見えないし
そう、うん、だから、うん、ピーター神木隆之介使って、うんこの程度だったら別にいらねえんじゃないかなっていう感じだよね。
やっぱキャラクターのやっぱ一体一体がどれも本当に魅力的に見えないんだよね。なんかだからそれによってなんかそのあらすじの中では成立した話なのかもしれないけどその中でもその主人公の中でどういう風に感情が回ってその成長してっていうのは分かんないから
肉付けが足りない感じ、うん、骨組みはあるけど
だ千と千尋ってだからなんかそこら辺本当にこうさうまくその最初のゆうやでのことがあってさその後その顔なしが入ってきちゃってってその顔なしまず最初その自分の最初その奥され様っていうのをさ上手にもてなして返すことができたっていうところで自信がついてさ今度その
顔なしを入れちゃうのはそこの結果だからね、
うんうんうん、で今度顔なしっていうでも今度本当に欠落を抱えた人っていうのをさ助けるっていうことをすることによって人のために、ちゃんと親身になって相談乗る
仕事できるようになって働いてた時に見つけたあいつが彼氏だから入りや
って言ったけどね、うん、誰かのためにまたそのいや奥さん様の時は仕事でやってることだから、うん、自分のことじゃん、うんうん、だけど今度その人のために動くことによってさ千尋自体も成長していくっていうね、まあ、この顔なしだけじゃなくてさ他のさ棒とかさ、
うん、
その他の人たちを助けたりとかしなきゃいけないという体験を通して千尋成長していくっていうで表情も変わっていくわけだよ千尋の表情っていうのがさ最初に出てきた千尋 と、後半の千尋って表情違ってて
キッとしてるもんね
そう、それって別になんかドクタースランプあられちゃんの最初に書かれてたあられちゃんが三等身だったのにいつの間にか漫画の後半で二等身になってんじゃねえかとかそういうキャラデザーとして変わったとかじゃなくて表情が変わってるんだよ
そうい
うとメアリって別に最初と最後で表情変わんないしさ髪型の結び方変えるけどツインテールからポニーテールになるけどなんかそういうことじゃねえんだよってさ顔つきが変わってないんだよだから
そうあそれで言うと赤髪の口尻をすごい嫌がってたじゃん、
うんうんうん、
でもエンドアデガー来たら褒められたじゃん、
うん、
その辺はなんか上手に使ってるなとは思ったけど
ああそっかそっかなんかでさで要はでも何がないかっていうとその体的な体験みたいなものがあんまりこの先の中で描かれてないっていうかさそれなんでかっていうとその魔法っていうもので解決しちゃうからでもその魔法っていうのはどんなものかっていうのはあんまりこの漫画の中で漫画じゃないけど映画の中で描かれてないんだけどでなんかこれ誰だったかななんかそのこれ鳥居さん言ってたのかななんかその知り合いの人がその今の漫画と昔の漫画で何が違うかっていう話をした時にその昔の漫画っていうのは努力っていうのを描いていたと、まあ、明日のジョーにしても何にしてもその力を得るためにはその努力するっていうのが結構その努力についてすごい長く書いて、
うん、
力を得るためにはその何かその力を使うため の、 その身体的なものっていうのを自分の体に落とすようなことっていうのをずっと描いてたと、
うん、
努力っていうのを描いてたっていう何か獲得するためのしなきゃいけない苦労っていうのを描いてたけど最近の漫画っていうのは努力は描かなくなって成功だけがどんどん描かれてるっていう、うん それ良い悪いじゃなくて多分感覚としてそういうことになってきたんだろうみたいなことを言ってて、でもメアリってなんか多分割とそうだなっていう風に、
うーん、
他のジブリと比べた時にね、
まあ、その話でその流れのその話に行くと、うん、それはもうね時代と流行りとしか言えないから、うんうんうん、昔はその努力パートも付き合ってあげれたんだけど、うんうんうん、今はもう他にたくさんいいのあるから、うんうん、そんなシーン入るんだったらやめるよみたいな人もいるから、うん、どんどん削られていってる部分だから、うんうんうん、その流れの話でいくと、まあ、確かにそういう話になると思うんだけど、うん、なんだろう、魔法は別にいいと思うんだよね、
うんうん、
魔法を使ってどうするかって話で、
うんうん、あのそれはないよねこれ、うん、魔法魔法って言ってるけど、このメアリ
メアリがメアリでメアリが自分自身で魔法として使ったのって、うん、あの地下室のところで、はいはい、魔法をなしにする魔法を使っただけじゃん。あとはあの自動で特報機だけで、
チンコね、AKA チンコね。
でどんどん、あ、まあ、飛んでたら悪くなっちゃうわみたいな、うんうん、だから全然使わないんだよね。
そうてか、そうさっきタニが言ってた、あそうだなって思ったんだけどさ、このメアリと魔女の花ってさ、これだけ魔法とか魔女とか言いながらさ、魔法を使って何かしたい人ってさ一人も出てこないんだよね。
そう、あの魔法、今までの作品でさ、魔法の面白いとこってさ、うん、ママは魔法使いとかじゃないけどさ、奥さんは魔女、こう掃除機勝手にかけてるとかさ、うん、あのハリーポッターでロンの母ちゃんがさ、うん、こうやっただけでも食器が並んでパンが焼かれて洗い物が始まってみたいな、
あそうね、
あ魔法っていいなって思うわけじゃん、そこでないじゃん。
そうでもハリーポッターってさ、そういえばさ、その魔法使える世界のさ、あのワクワク感っていうのがすげえ溢れてたもんね。そういう意味ではね、
そうそうそうそう、なんかわかんないけどみんな一生懸命研究をしてるけど別に何の原因かは分かんないし、
でこれメアリーで後半に行くとさ、ちょっと要はこの映画のまあ2つテーマがあって、1つがそのメアリーっていう女の子の成長っていうのとさ、うん、もう1個がなんとなくその科学に対する批判みたいなもの、要はそのちゃんと描かれてないけど、なんとなくその魔法っていうのは最初その自然と共存しつつ自然の力を借りてなんかその物事をうまく進めるものだったものが、いつの間にかその自然自体をそのコントロールして自分の思うがままにしようとした結果ダメになっていくみたいなさ、
うん、
その科学批判みたいなのってなんか急に後半強く出てくる気がするんだね。
なんかね、あの夜間飛行取られてもう一回行ったら急にすげえ実験室みたいなところですもんね。
いやこれ何アキラみたいな話じゃん後半で。そのピーター君っていうのがその究極 その何でも魔法を
カーズになるよね。
そうカーズね、
ピーター君カーズ化計画が始まって、
究極の魔法を使えるようにさする実験の被験体にされちゃうじゃん。であそこでその実験の途中でその中から液体が漏れ出して下が溶けてって、あのくだりは完全にしたら多分福島の原発事故の多分ごまじゃないんだね。絶対そうだったのあれは。だから下の割れて溶けて下が溶け出してうんぬんで、で周りに作業員がいてどうにかしようとして止まりませんっていうさ、で多分ね、あの下割れてその溶けた液体で下が溶け出すっていうあの描写以降は、要はあれ福島の原発ってああいうことだったわけだから、あれ入れてるだけでなんかその急になんかその現実の事件、そこが事件や出来事とさリンクしだして、なんかその批判性っていうか社会風刺みたいなものになってくるんだけど、なんかでもそこのテーマが入ったことで結構なんかその急に結構それが前面に出てくるじゃん。でそれに対してさ、その科学じゃなくさ、その共存してる象徴としてさ、俺だからもうさ、科学自然と共存できてる人たちがなんかこう動物の大群を引き連れてなんとかするっていうさ、なんかあれ嫌いなんだけど
ね、猿めっちゃ重い感じで助けてたよね。
そうそうそう、なんかちょっと急になんかそのどっかでも見たことがあるような科学批判みたいなのがポンと入ってきてさ、なんかそこがね非常に食い合わせ、なんかそのさっきのメアリーの成長のエピソードのところとなんかさらにそのテーマも重なってちょっと見づらかったなって気がするんだけど、
なんか全部解決方法が魔法をなしにする魔法で終わってるとこがちょっと気になったかな。ミラクルシーを2回払って全部終了、
最初のところ魔法使えなくでもあれ 2回使わないと多分その魔法使えなくなる魔法っていうのはどういうものかっていうのが分かんないから多分入れてはいるんだろうね。
まあ
ちっちゃく使って最後大きく使うってもの、ね、
ってことだと、うん、いやだから他のベクトルで解決方法を探した方が良かった、うん、結果だからピーター君の魔力使ってなしにしますって終わるんだったら別に。
しかもなんかあそこもさすげえ結構なんかあそうでこれが多分さやっぱ魔法のせいだこの映画自体がさなんかそのすごい盛り上がりに欠けて見えたのってさ本来だったらメアリーって女の子はそのいや魔法がないもうその状態で越えなきゃいけない問題っていうのは、うん、最後にその出てくるわけででかくなってもう巨大なエネルギー体になって暴走しちゃってるピーター君を助けなきゃいけないっていう、うん、でそこで努力をさ要はそこでもうあのメアリーちゃん頑張りどころじゃんでもそこでさすぐにさあそうだ魔法使えなくなる魔法をこいつに使わせないんだってパッて出してさこれ今のあなた魔法使えるからここで手かざして魔法使えなくなる魔法唱えてみっていうそれでも一瞬でバンって全部終わっちゃうじゃん、うん、あれってすげえなんか本当にささっきの努力してないじゃないけどさ何のドラマもないよ、
ね、あの魔法自体はもう自動で覚えられたものだからね。
そうあそこにしかもそのピーター君のところにたどり着くまでの冒険も別になくてさ、
うん、
であそこのシーンって多分ジブリを見てる、武木さんより平均的日本人のだったら思い出すのはもののけ姫のたたり神ですよ。たたり神の中に取り込まれたアシタカトさんですよ。アシタカーさーんのところじゃん。今アシタカーっていうところ今俺アシタカの声で言っ
ちゃういいよいいよいいよ
アシタカーってさーんじゃんの下りじゃん、
うん、
あそこってでもそのさもう理性をなくして暴れ回ってるそのおこと主 AKA たたり神さあの中でこうさもうもみくちゃになってさなんとかこう手をつなごうとする2人が流れるわけじゃん、うん、でもなかなかそこで要はもう周りが暴走してるししかもそのおことの主を殺そうとして周りのそのさあの山賊衆みたいなのも来てたりあ自己防か、
うん、
あの赤い傘の一人が来たりとかしててっていうところで結構本当に肉体的にも頑張らなきゃいけないところなわけだけどさでピーターのところもそれを思い出すんだよそのスライム状のさ中からピーターが手だけ出てきてさメアリーみたいなさ明日かーってなるわけじゃん、
うん、
じゃあ明日かーはサブ明日かーってなわけじゃん、うん、だからでもさあそこでも結構普通にピーター君さ出たり入ったり割とすぐに できてるじゃん、うん、なんかあそこでほんと手かざしただけでさ呪文を唱えておしまいっていうのは本当にちょっとドラマとしての盛り上がりや
もんなそう解決方法として弱いなと思うよ
いやてかあれだけさ丁寧に学校の中のさ上から下まで見せたんだったらさやっぱりそのあの建物の中を縦横無尽にピーターが
逃げ回るべきだし
逃げ回って暴れ回るべきだしその暴れ回ったピーターをどうにかしようとしなきゃダメだと思うしあの動物の大群っていうのもただなんかそのおとりとして使うだけじゃなくてさあんだけその動物の大群っているんだったらそこで彼らの力をさ借りるとかねすればいいんだよ
要素はあんだよ膨らましてないんだよ、
うんうんうんうんだって宮崎駿だったら絶対あの学園の中で縦に下に移動するぞあれ確実にだってあれだもん俺あのエンドア大学の形ってジブリの他の作品だと何に近いかなって思ったらあれだもん天空の城ラピュタに出てきた、うんうんうん、ムスカのあの母艦がさ
ゴリラ艇
ゴリラ艇が泊まるあの巨大な要塞基地の形状に近いの、
うん、
要はその縦から上から下まで全部吹き抜けになってて、うん、でその中にその階段があってそのそれぞれの部屋があるっていうさでラピュタの時はさ一番地下にある巨神兵のさ残骸っていうのがさシータが来たことによってさシータの持ってるその飛行石の力にこうして動き出してさ、うん、でもそれも残骸になって動かないと思ったらズタズタのものだと思ってるのがさそのもう巨神兵の人間が下からそのピンチになったシータを助けるために上がってきてさあの建物を
ダダダダダダダダって
破壊していくわけじゃんでちゃんとあそこのさその要塞の形で生かされてるわけよなんか全然生かさないんだよねしかもなんか実験施設さ離れの方に作ってたりしててさ
あ学校いらないもんね
そうなんかねそこら辺もったいないんで
今そのジブリの話にこう思い出したのがまた消えていったなんだっけな
へ
えそうそうあのだから、うん、魔法をなしにする魔法を使ったじゃない最後、
うんうんうんうん、
でメアリのあの1日の魔力だったらあそこにいると実験動物をなしにするだけだけど、うん、今の君の能力だったらもう高校全体をなしにできるみたいな、うんうんうん、だからやるべきだってやるんだけど、うんうんそれってあのマダムとかドクターの生活基盤を丸ごと奪う話じゃない、
うんうんうん、
でもで でもそれでもいいやると、うん、まあ、そこは分かる、やる、やるのは分かるんだけど、うん、でやった結果戻ってよかった、でも実験室ぐちゃぐちゃになってて、あの2人大丈夫かなって言ったら、大丈夫だよ魔女だもんみたいなこと言ってスルーッとスルーするわけよ、
うんうんうん、
いやその魔法もう使えないんだぜあいつらと思って、
うんうんうん、そうだよね、しかもさ、なんかロケットさんみたいになってたじゃん、
そう、なんか
最後
結構冷てえなと思って、うん、なんかまあメアリーが冷たいのは別にいいけど、うん、それをそこでもう本当に終わるじゃん彼が、
うんうん、
え大丈夫なの、
うんうん、
っていう割には別に飛行あの放棄で帰るし、うんうん、だったら放棄で帰らないでさ、別にコンドル捕まって降りてもいいんだからさ、
うんうん、
動物使って帰ってこいよって思うんだけどさ、
うんうん、
あの獣人いるしさ、
あ、はいはい、そうだね、
あの放棄届けるだけの化け物だ
から、そうそう、獣人もさ、あれ獣人初めて来た時にさ、メアリー何も驚かないのも結構変で、
うん、
あれって本来だったらさ、初めて魔法の世界に行ってさ、見たことない生き物がいて、そこ驚く描写ってあるべきだと思うんだよ、
猫が喋ったーみたいな、
そう、そう、よくあるベタなやつじゃん、猫が喋ったってさ、
猫とか失礼なみたいなね、
猫が喋って何が悪いみたいなさ、あるべきじゃん、全然なんかさ、それはさ、そういう人としてさ、
あ、保険管理人さんなんすね、
じゃないだろ、お前だってさ明らかに人間じゃないじゃん、なんでこの動物が喋ってることにまず君は驚かないのっていうさ、
ほうき届けるおじさんね、
うん、届けるおじさん、
あんなにぐっちゃぐちゃなことになってるのに全くもうだけで済ましてほうき、
あれさ、学校の階段って見てた、あの映画、
いや微妙、
学校の階段の前に熊ひげおじさんっていう用務員のおじさんが、うん、の妖怪が出てきて、最初はなんかその普通に用務員の人だと思ってる主人公の小学生たちはね、あので熊ひげおじさんっていうなんかその主人公たちがこうすごいなんかその妖怪とかに受けて怖い目にあっても、あのこう出てきて、もう最近の子供は、いや散らかしたら散らかしっぱなしだわ、しょんべんはするわみたいな、掃除だけしてまたいなくなるみたいな熊ひげおじさんいるんだけど、熊ひげおじさんと同じで怒ってる出来事をさ、で後半その熊ひげおじさんっていうのがもう幽霊だったってことが分かるんだけど、学校の階段では同じだよね、全くさそこで怒ってる出来事とは関係なしでさ、あのただ放棄の管理をすることしか考えてないってさ、あのもう爆発とかしてるところでさ、放棄の管理をちゃんとしなきゃダメだろってさ言いに来るってさ、あれ笑うってか怖いよね、
そうそうそうえやべえこいつうわーって同時に見るところにさ、ほらそれがその熊井おじさんだったら幽霊だったからもうそこしかやらないって言うんだったら成立するけど、ちげえじゃん職員じゃん一職員じゃん
で、それに対してさ、あれだよ、彼は昔から変わらないなって言うんだよセリフで、
お前何やってんだよって言わないもんね、
彼は昔から変わらないなどころの騒ぎじゃねえだろ、やばいよこいつっていうさ、
それだから多分快適要因で連れて込まれたからうまいことはまらずにずっと浮き続けただけのキャラだと思うんだよね、
うん、
こいつ、
うんうん
うん、他にだっていないし化け物は
フラナガンね、
そう、
うん、そうこいつだけしかも見た目がさ人間じゃないんだよ、
うんうん、
いや他にもなんかその獣人タイプの人が何か出てくるんだったらさあれなんだけどさ、ここフラナガン君だけなんだよね、このな、長靴を履いた猫みたいなビジュアルの人なんですけど、
これだってその佐藤二朗さんのインタビューみたいなところの中で、
うん、あ声当てた人ね、
そう、うん、自分はずっとネズミだと思っていて、みんなはタヌキかアライグマだと好き放題、監督はさあ何でしょうねと笑っていました、結局正解は分かりませんと、もしかするとおお怖え、
はい、
もしかすると昔は人間で魔女により変身させられたなんて背景があるかもしれないって役者が言ってんだ
ぞ、そうこれしかもこれさ設定であるんじゃなくて役者がさ考えてつけた
設定でしょ、自分がこの役を演じる上でそうだったかもなーなんて勝手にこう背景作って喋ってるだけだから、
うん、
ないんだよ監督もさあなんでしょうね過去わらだから、うん、とりあえず出して入れてんだよ、
なんかねその割には出てきた時うるさかったしねフレナガンさんね、うん、
だからまあなんかこいつは放棄を届けるための装置、
うんうんうん、まあそうだよね、あの要は主人公が放棄もうピンチのところでどうしようって言った時に毎回そのちょうどいいタイミングで放棄
脱出手段だけ持ってくる装置、
うん、要はまあチンポ管理人でしょチンポ管理人だよ
ご主人様のところに置いきっつって、
うん、あともうこれメアリーって映画で俺感情できたの放棄ぐらいだ放棄には感情にして
たけし新品じゃんかだって
新品だよこれはまだメアリーに乗ってもらってないから
めちゃーんって
なあれでもえでもそうそう見えなかったマジでそこに帰るのもどうなったんだけど
言われてみれば見えるかもしれないけど見てた時は単純にまあまあその魔力でビンビンになるんだなぐらいに思ってたから
3段階で立って
たよ例えばだけどほうきに乗ると股が痛いわぐらい言われると一気に分かるかもしれないけど
まあ露骨だよね
言わないからああそういうもんなのかなみたいな
そっかなるほどねでまあなんかでさもう今回これでも米林監督っていう人のさフィルモグラフィーから見るとさ結構今回割と背伸びした感じじゃん、
うん、
話の規模的に米林監督
よかったよね話の規模は
だからその魔法界っていう異世界に行ってうんぬんってさ別世界に行ってうんぬんって話って米林監督って今まで書いてないじゃんってむしろその舞台としては
ちっちゃいもんね
そうそう
小人と家近辺の話とかあの夢の中のばあちゃんの話とか
なわけだからさなんかだから結構このスタジオポノック一作目でなんとか大きいものをやろうとしすぎてなんかでもうまくやれなかった感じがすごいするよねなんかねメアリーね何
いや今ウィキペディアを覗いていたらね、
はいはいはい、
千と千尋の神隠しに登場する顔なしのモデルであると鈴木敏夫が明かしているって
誰が
米林さんは
あじゃあ顔なしが作った映画なんだ
ってことだね
ああでもそう思ってみるとなんか
ジブリで一番上手なアニメーター、まあ、だから絵描きさんなんだよねきっと
やっぱでもアニメーターが監督ってしない方がいいのかね
いやそんなことないとは思うけど あとアニメーターやってるとやっぱりそのアニメ作りの話になるけど、まあ、そのシナリオがあってそれをもとに大体のざっくりの本数でコンテを起こしたものをタイミング撮っていう実際の秒数に落とし込んだ絵にして最終的に原画になっていくんだけどアニメーターやってるとそこが全部わかるから結果制作上の方に回った時にすんなりいくっていう流れはいつもあるんだけど
工程が全部わかってる
そうそうで絵も描けるからコンテもやりやすいしみたいな脚本上がりとか設定上がりとかだとちょっとその秒数切って絵コンテ書いてみたいなところが新たに学ばなきゃいけなかったりするっていうところはいつもあるんだけどだから別にアニメーターが監督やるっていうのはない話ではないしよくある流れではあるけども
なんかやっぱこう演技的な部分でのさ演出っていうのがやっぱりダメなんだろうねこれね
なんかやっぱ足りないまだってまだ44だからね
すごいね44でもこれ任されてるって確かにすごいよ、
うん、だから1イラストレーターじゃんアニメーターとしてはすごい絶大な力と信頼感を持っている人なのかもしれない、う
ん、なるほどなんかでもあまた開いてやる
じわーって開くの怖いねこれ
今日、収録で使ってるカラオケボックスの扉がさっきから何回も勝手に開いてるっていう感じなんですけどまあそれはどうでもいい、でもなんかやっぱさ
誰かいんのかな
やめろって近くの
声入ってんじゃない3人目の声が入ってんじゃない
後で聞くの楽しみだなぁなんかでもジブリっていう冠がついちゃってる以上さなんかやっぱりそのジブリっぽいものでもさっきから言ってるけどジブリっぽいイコール多分今世間的には早尾っぽいっていう認識だと思うんだけど実際のところででも高畑勲っていうのがまた全然違う作家性としてはいると思うんだけど、うん、まあでも多分今世間的にはそのジブリっぽさって早尾っぽさでも早尾っぽさだしあのハウス食品とコラボできる感じ、
うん、
と思うんだけど
名刺ね名刺と森永と
そうですあのちょっと話ごめんちょっと今言おうとしてちょっと脱線するんだけどメアリーがさ最初のエンドアから帰ってきたところのさ 食卓のシーンのさハウス食品館すごくなかった
ハンバーグ美味しそうに食ってたよね
そうもうあれさもういつなんかそのさハウス食品のロゴ出てくるんだろうと思ってさあれなんか CM とかで使われてないのあの部分だけ
聞いてたあの部分が CM に使われてることはない新たに書き起こした CM あるけど
あるんだ
あのメアリーがさサンドイッチ食ってあーあーって言ったら場所あるじゃん、はいはい、あそこでおばあちゃんとピーターとでみんなでパルムのケ パルムを貯めるっていうシーンがある。
いやだからもうなんかすごいあそこのさ帰ってきた最初のさその食事シーンがさ、だってすごいお腹空いてるんだもんって言って バクバク食べるところがさ、うわハウス食品っぽいみたいな、しかもなんかさそのさ今日一日あったことみたいな話しながら飯食うじゃん、なんかあれなんかハウス食品のあるべきかなんか食卓の姿っぽくよね。
あれはよくある今までず今までのものです、ものの中でもある幸せな食卓の風景をハウス食品が使ってるだけだから、ハウス食品が提示するものがそれなわけだ
って
、
ね、
逆なんか逆
が、そう、ね、
ただまあ結果としてすごいハウス食品の CM っぽいっていうところにはすごいわかる、
なんかねもうカレーとかなんかさ
こう食ってる、ここにハウス食品のロゴ出せるよね、
出たっしょ、出たっしょ。いやすげえなと思って、いやそうで話戻るとなんか結局でもさジブリのっていうとやっぱ早っぽいものを多分作るの求められると思うんだけど、でももうなんかほんとそこの呪縛から抜け出さないとさ、
次はないと思う
よ、残れないよね。
でだから宮崎駿を率いるスタイルのジブリがあります、うん、わしやめるわーってじゃあ残ったやつらで
の
作って、うん、毎年一本引き継いでいこうと思ってたら、うん、山ちゃんやめへんでーって帰ってきたからジブリとしてまたなんか新しくできちゃうかもしれない、
うんうんうん、
彼らはどうなるんだろうみたいなね。
まあでも多分ポノックの人たちそのまま多分またハヤオと一緒に
解散しちゃうのかな。じゃあ
ポノックはポノックとして残すんじゃないかな、またハヤオが作った今ほらまたやるって言ってんじゃん、やるって言ってんの撮った後にまた解散じゃん。
風立ちぬでいい評価で終わったからいいけど、うん、次なんかうまいこと分かりづらいの作っちゃったらね、
多分宮崎ハヤオは多分死ぬまででも作るでしょ多分本当に。
あそうそう、今は多分作るっつって人も来るし金もあるけど、うん、いやそれはない、社員さんとして金がずっとジブリミュージアムとかでバンバン入ってくるから大丈夫か、うん、
いや早尾が監督するって言ったらそれは多分
みんな乗っかるか、うん、次は当たるかもって思うもんね。
だからでも早尾以外の人がジブリとかジブリっぽい冠がついた作品作るときに、でもその早尾っぽいものを作るっていうやり方だと多分もう無理なんだよね、うん、
そこはやっぱり色は出てたよね、やっぱり
それやっぱりその早尾の作家性なぞるっていうのじゃ無理だし、うん、っていうのはやっぱその早尾の作家性ってその早尾のこだわりっていうのはやっぱ早尾じゃないとなかなか再現できないものだから、それって結局
会話の中でも言ってたけどね、やっぱ細部とかロボットの感じとかはやっぱりもうこだわりが見えるとこだったっていうのが分かるみたいな、う
ん、出来の悪い早尾になっちゃうよそれって、
うん、
だったらもっと違うさもので勝負した方がいいね、うんうん、だからなんかその元々ジブリの後継者としてさ言われてたのがほらあれでしょ、おいでポロポロじゃなくて耳をすませばの監督が要はジブリのその早尾勲に次ぐ次の後継者として有望されてたけど死んじゃってって話だったりが、でも確かに耳をすませばってさ早尾っぽくもないし勲っぽくもないんだよね、
なんかあれ死んじゃったんだ、
死んじゃった死んじゃった、
確かにそうだよね、早尾じゃないジブリとみたいな出し方してたよね、
うん、
猫のあれそれは猫の恩返しか、
なあ猫のその
ごめんごめん間違えて
た、でも猫の恩返したらでもねほら繋がってるような世界観
を
してる
わけじゃ
ない
、
だからなんかあそこのバロンだっけ、あの猫の紳士が出てくるあの物語世界のところの描写は若干ジブリっぽさあるのかもしれないけど、でもあれって普通に本当に青春ドラマだったし、うん、だからなんかああいう感じでやるしかないよね。
思い出ポロポロってどれだっけ、
思い出ポロポロはあれ高橋さん、
ああ
のあれだよ、田舎がない OL があの千葉の、
あれ電車乗ってる映画だよね、
そうですね、あのあれであのパイナップル、あのあれなんか向田邦子みたいな感じです
あれあのカントリーロードってあるのは何だっけ、
そうや耳をすませば、
あそうかそうかそうか、うん、そうかそうか、
そう
あれは高畑勲じゃなくて、
あれだから全く別の名前出てこないけど、その死んじゃった監督の若手の人だったんだけど、そうまあ、あっちの方向で行く方がいいんだよ多分ね、もう、
まあ、だから世界観作りきれないのであれば、うん、実写にしちゃうっていうのは手だよね、実写っていうかその現実世界、こっちの世界にしちゃうっていうのは、現代ですってやるだけで、あとは勝手にもうみんな知ってるものだから細部とか勝手にみんなが考えてくれるからいいんだけども、一から作るとそれも全部担ってあげないといけないから、うん、
なんかもう宮崎駿の作品っていうものがもう一つのジャンルとしてさ、多分ディズニー、ジブリって並ぶじゃん、
うん、
でもディズニーって別にさ一人の作家性で持ってるわけじゃなくて、まあ、最初もちろんウォルト・ディズニーって人はいたかもしれないけど、でも別にさもうディズニーって関係ないじゃん、
まあ、そっからディズニーの素材とか絵は使ってるけども中身はその人のものだからね、
しかもウォルト・ディズニー自体って別に監督じゃないし、うん、でもジブリってさイコールで早尾なんで多分割とイメージとして、
まあそうだね、ブランドでもそう作ってきたからね、
だからでもどうしてもやっぱその同じもの似たようなものを作らなきゃいけないかもしれないけど、でもそれってできていくものってどんどん劣化したジブリっぽいものができていくだけであって、
コピペすると劣化するからね、
そう
データっていうのはコピペで劣化していきますから、
オリジナルでやっぱやるしかないよね、オリジナルっていうかもう今まで の, そのジブリっぽいものっていうのをもうさ捨ててさ、ポノックって全然違うスタジオの名前で始めるんだとしたらさ、
うん、
でこれポノックって別のスタジオの名前で撮った一作目がものすごくジブリを意識したものになってるっていうのがさ、
あそれは悲しいね、一回だから貧乏になってもいいから立ち上げないと、ね、昔のガンダムじゃないけど、うんうん、宇宙世紀もう先がないどうしようみたいなところでアナザー作って最初はもうすげえ宇宙世紀じゃないからって散々叩かれるけども、でもあれがあったおかげで広がりが持てるわけだから、うんうんうんうん、ジブリもそれでちょっと毛色を変えないとね、うんうんうん、難しいかもしれない、
うんうん、それはそうだと思う、なんか結局その五郎宮崎五郎にしてもさ、その米林さんにしても結局駿河の後継者みたいなこと言われて出てきてもなんか同じようなものを作らなきゃいけないことになっちゃうわけじゃん、これはなんかね違う、
駿河の後継者みたいな感じ方するとダメなんじゃない、その、うん、宮崎駿が認めたみたいな感じにすれば、うんうんうん、別のものを打ち出しても箔はつくから、
なんてなんかやっぱ庵野秀明とかになっちゃうんだよね、全く
もうでも庵野さんはもういるからね普通に自分のものを立ち上げて自分ので、うんうんうん、わざわざジブリでやってあげる必要ないし、
うん、だからそのジブリじゃなくて後継者として流れてるのとしてさ、でもなんかさ新海誠って今何歳ぐらいだっけ、
40、
米林さんと同じぐらい、
米林さんの下ぐらいじゃん、
それぐらいか、いやなんかさ星を追う子供って見た、
あ一番最初のやつロボットの
見た、あ違うそれは星の声、
知らない、
星を追う子供って新海誠が秒速5センチの次に撮ったのかな、
うん、
やつであれよ唯一っていうかその新海誠のフィルモグラフィーの中でファンタジーなのよ、でそれでもまんまもう結構メアリっぽい感じで新海誠のあの絵の感じでジブリやってんの、でジブリっぽい記号がバーってあって、それすんげえつまんないんだけど星野誠ってなんかでもやっぱりなんかその今の40ぐらいで今 の, そのアニメ監督としてさ一線にいる人たちって多分そのジブリの影響ってさすげえやっぱでかいんだよね、
ジブリの影響がでかいっていうか本流というかそこにしかなかったから、
うんうん、
当時アニメ、
うんうんうん、
それこそだから庵野秀明がそこ通ったのだってもともとジブリの前でタツノコとかジブリとかしかないあの頃だったから、
うんうんうん、いやなんかさすげえ本当にジブリっぽいものを作っちゃってたのよ、その星を子供のさその敵はムスカっぽいビジュアルだったしその異世界のなんかその描写みたいなのもさ、そのあジブリっぽいなっていうのをすごいして、
でなんか3分間待ってた？
いやそうじゃないけど、あのなんかそのちょっとその美青年を追いかけてその物語その追いかけていく感じとかのその美青年の感じとかもなんかその明日かとかさそういう白とかに近いようなさ、
うん、
ジブリの美青年感もあったし、なんかやっぱりその。ジブリって意識しちゃうとなんか本当にその人の中でのジブリっぽさってマジで再現しちゃうから危険だよね、本当になんかジブリってマジで宮崎駿のものっていう風にもうバシッて線引いた方がいいと思うんだよ、
だから、ね、ガンダムの話になるけどガンダムでニュータイプやるのはみんな勇気がいるのよ、
うんうんうん、
あ富野さんがいるから、
うんうん、
だからアナザーではなんかそれっぽい描写するけどもニュータイプとは言わない、
うんうんうん、
それと同じでなんかジブリっぽさをやると早くになっちゃうから、うん、なんか自分なりの別の解釈でもいいからジブリっぽくない言い方してやった方がいいと思うんだよね、
うん、まあ、なんかねよくも悪くもやっぱジブリでかすぎるなって感じですかね、なんかまあこんな感じで、
あ私は大丈夫、
OK、 じゃあ、まあ今日こんな感じですが告知、なんか告知ある なんかやってる作品とか。
いや、だってなってる作品
出せねえか
バレちゃう。
そっか。はい、じゃあ、私告知としましては、まず、8月の2から6で、なんか僕、芸能山城組っていうなんか民族音楽と電子楽器を組み合わせたパフォーマンスをする
あのやってんのね、
集団に入ってるんですけど、それはあのあれあのアキラってアニメがあるじゃん、
うん、
あれの劇版昔やってたグループなんだけど、
え、すげえじゃん。
のでも最末端構成みたいな、本当に末端の構成みたいなやっててそれのなんかケチャ祭りって毎年その新宿西口の55広場っていうところでやってる、お祭りに、出ます。で僕ちょっと仕事忙しくて全日って出れないんですけど、多分 4日金曜日の、夜と、あと5、6は多分1日中います。でその中で、ケチャっていうバリ島の、インドネシアのバリ島の、民族舞踏のパフォーマンスに、出ます。で
ケチャにしてやるぜって
やつ、ちげえよで、これ、普通に路上パフォーマンスなんで、無料です。でなんか、まあ、僕出るのケチャだけなんですけど、他にもそのグルジアの男性合唱だったり、ブルガリアの女性合唱だったり、あと昼間の一番暑い時間にアキラの主題歌とかの生演奏とかもあるんで、まあ、なんかあの見るの本当辛いんだけどね、炎天下すぎて辛いんですけど、まあ、なんかちょっと見に来ると、まあ、なんか割とあのアニメ好きの人が楽しいかなって感じします。
あれいつからケチャ入ってんの？
ケチャ、いや明日も稽古ある。
違う、所属自体いつから？
大学1年の時から。でもなほぼほぼ夏だけだけど、
夏
だけやってる。で、あと、僕は、弟の KTY っていう名前でラップユニットをやっていまして、それで、8月19日の土曜日に、新宿のラウンジネオっていうところで行われる、超合法東京というイベントに、カルロス・マーチャンというシンガーの人の、コラボ枠で一瞬出ます。で1曲だけしかやらないんですけど、カルロス・マーチャンっていう人と一緒に作ったなんかちょっとこう夏っぽい感じの曲を1曲披露します。でなんかそれ結構面白そうなイベントですが、こちら、前売りが2500円でチケット買うとステッカーもらえるみたいなやつで、はいです。8月の19日の土曜日で、もしこれ来てくれるっていう人いたら連絡いただけるとチケット取りますので、はい、
忙しいんだね。
そう、結構やってる。だからケチャ祭りの方は普通に路上パフォーマンスなんで、通りがかったら見てもらうみたいな感じで。
あれ、
はい、
あれ副業 OK だな。
副業じゃない、お金もらってないもん。お金ないもん、全然これやっても。そう、でもなんか前ライブ見に来てくれた後輩の女の子がなんか可愛かったから、なんか良かったなみたいな感じです。
会社バレしちゃダメなの？
ね、
会社バレしちゃダメ。
あ、一応名前ちょこちょこ言ってるから、なんかそう、そんな感じです。で、あと、はい、このラジオではお便りを募集しています。なんか普通に感想とか意見とかこんなんやってくださいみたいなのもいいんですけど、今、今度8月の11日に、夏と聞いて連想する作品というテーマで久しぶりにちょっと大人数で集まってワイワイした回を撮ろうと思っていまして、なんか夏と聞いて連想する曲とか映画とかアニメとか漫画とかドラマとか何でもいいですけど、もうジャンルレス、ボーダレスに、なんかもう夏って聞いたらこれ思い出すでとか、これ見たら、これ聞いたら夏を思い出すなとかっていうような、作品と、まあ、なんでそれを思い出すか、もし具体的なエピソードとかあれば、一緒にメールで送っていただけると嬉しいです。なんか何かある？
X ファイル。
X ファイル夏なの？
なんかばあちゃん家行ったら X ファイル見て、うん、寝てた記憶がある。
あ、そういうのいいよね。なんかそう、なんかそのさ、別にさ直で夏っぽいものもあるじゃん。例えばなんか海とか、ほら、井上陽水の少年時代とかさ、あるじゃん。スタンドバイミーとかさ、あるじゃん。なんかでもそうじゃなくてさ、なんかその夏に見てたから思い出すものとかってさあるじゃん。それ別に夏っぽくなくても俺の答えてちょうだいってさ、わかる？
ところジョージの
違う、なんかあれフジテレビで10時ぐらいからやってた、なんかすげえしょうもないさ、あの近所で会ったスケベな話みたいな、なんかその再現 VTR の、 その投稿者、そのなんか変なおっさんがいたみたいな、その他のところに風呂桶持って全裸で歩いてるおっさんがいてみたいな投稿再現ドラマでやるっていう、マルシアとか出てたやつなんだけど、俺それいつもなんか夏休みの時、俺の夏休みの小学校の時の夏休みって朝まあ遅めに起きて、で答えてちょうだい10時から見て、で10時半までその答えてちょうだい1時間の番組 で最初の30分でなんかその毎回お便りテーマの再現 V があって、再現 V コーナーってその30分見て、その後なんかそのお悩み相談とかになるんだけど、うん、最初の30分だけ見て、それでその後学校のプール行って泳いで、 帰ってきて、で昼飯食いながら、大好き5つ子と あとキッズウォーを見て、でその後午後のロードショーでなんか映画見るみたいな流れだったんだけど、
俺それで言うと8時からの夏休み子供アニメ劇場、
ああはいはいはい、
まんま2分の1だわ、
うんうんうん、だからそういうのあるじゃん、だからそういうのでもいいですよ、なんか別に夏っぽくなくても、いやこれ見ててみたいな、まあ、キッズウォーと大好き5つ子は夏っぽいんだけど、なんかまあそういうのでも OK です、
ランマランマ
ランマ、あとまあスラムダンクとかもそうだよ、
ああ見てた見てた見てた見てた、
スラムダンク自体は夏っぽくないけど、なんか夏のアニメ劇場みたいなん
で、テレ東でね8時から9時まで、ね、日本だけやってて、全然なんか先週見たり見なかったりするから、うんうんうん、全然ストーリー分かんないんだけど、うんうん、パイオツが出るから見るとか、
そういうね、あの初め、原初の記憶の珍菊体験などしますからね、そういうのね、というのをちょっと送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com まで送っていただくか、Google とか Yahoo とかで底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そちらにあるメールフォームから送っていただいても結構です。だからこのテーマで今のところまだ1通しかメールが来ていないので、ちょっと、リスナーの方送っていただけると嬉しいです。ということで、はい、長々と話しましたが、本日は相手は私山田と、
山田くんの高校の谷でした。
はい、お疲れ様です。ありがとうございます。